皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、教育というテーマで学んでいます。今週第11課のテーマは、クリスチャンと仕事。暗唱聖句は、第一コリント15章58節です。口語訳聖書でお読みします。だから、愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。第一コリント15-58。神様はエデンの園でアダムとエバに園を管理するという大切な仕事を任されました。それはエデンの園の他の被造物にとっても祝福となるものでしたし、アダムとエバにとってもこの仕事に携わることは祝福でした。人が罪を犯した後、環境は激変し、仕事は労苦を伴うものとなりましたが、それでも私たちは仕事を通して祝福を受け、仕事を通して人として成長することができるようにされました。イエス様も大工として忠実に働かれましたし、パウロもテント職人として働きながら福音を述べ伝えました。そして私たちは新しい天と地においても神と人に仕えるという奉仕に携わるのです。今週はクリスチャンとしての仕事について、そしてキリスト教教育におけるその役割について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。三人のレンガ職人というイソップ寓話をお聞きになったことがあると思います。ある旅人が道の脇で難しい顔をしてレンガを積んでいる一人の男を見かけました。ここで一体何をしているのですかと尋ねると、男はイライラしながらこう言いました。見ればわかるだろう、レンガ積みに決まっているじゃないか。朝から晩まで俺はここでレンガを積まなきゃならないのさ。腰は痛くなるし手はひび割ればかりだよ。旅人がもう少し歩くと、同じようにレンガを積んでいる別の男に出会いました。何をしているのかと尋ねると、男は疲れた表情を見せてこう言いました。大きな壁を作ってるんだよ。これが俺の仕事でね。大変ですね。旅人はいたわりの言葉をかけました。なんてことはないさ。この仕事のおかげで俺は家族を養っていけるんだ。辛いけどな。旅人はさらにその先で同じ作業をしている別の男に出くわしました。彼だけは楽しそうにレンガを積んでいるのです。旅人は同じ質問を投げかけました。あなたはここで何をしているのですか？すると男は胸を張ってこう言いました。俺は歴史に残る偉大な大聖堂を作っているんだ。ここでたくさんの人たちが祝福を受けて人生の悲しみを吹き払うんだぜ。素晴らしいだろう。この話には後日談があります。あの一人目の男は相変わらず文句を言いながらレンガを積んでいました。二人目は賃金の高い危険な屋根の上で仕事をしていました。そして三人目は現場監督として多くの職人を育て、完成した大聖堂には彼の名前が付けられたのです。仕事に対するその人の態度は、その人の品性や人生を変えるほど重要なものであるということを教えています。仕事に対する取り組みが私たちの品性に影響を及ぼすものだとしたら、クリスチャンにとっての仕事はそれ以上、つまり私たちの永遠の運命に影響を及ぼすものとなるのです。月曜日のところをお開きください。私たちは仕事を通して人生の喜びや満足感を得ることができます。テキストにこう書かれています。 仕事は私たちにとって神の祝福であり、それによって私たちは意義深い生活を送ることができますが、神の最終的なご計画は、仕事が他の人たちを祝福することです。アメリカの社会学者ロバート・ベラーが書いた徳川時代の宗教という本によると、当時の人々にとって仕事は社会や人々の恩に報いるためにするのだという思想があったといいます。あの近江商人はある二つの言葉を大切にしていたそうです。一つは、利は勤むるにおいて真なりという言葉です。利益は労働の結果、偶然出てきたおこぼれと捉えて、営利至上主義を戒め、社会や神への奉仕を第一としなさいと教えていました。もう一つは、陰徳善事という言葉です。これは、見返りを求めずに、誰かのために尽くすことを美徳とするという倫理観です。人々にとって労働は、宗教的な思想に根ざした奉仕だったのです。ところが、近代以降の日本は、この価値観を忘れて、富を蓄えること自体が目的となってしまいました。その結果、働くことの意味と喜びが失われていったのです。働くという漢字は、人のために動く。仕事は、使えることと書きます。他者のために動き、奉仕することこそが、労働の本来の姿であることを教えています。今、私たちの仕事は他者を祝福するものとなっているでしょうか？それが私たちの喜びとなっているでしょうか？火曜日のところをお開きください。出エジプト記25章からは、幕屋を作るにあたっての神様からの細かい指示が記されています。そこには非常に高い基準が求められているということがわかります。神様と人々に仕えるという働きは、いい加減なものであってはならないということです。同時に神様は人々を神の霊で満たし、彼らに必要な知恵と技術、さらにはそれを教える力を授けられました。私たちが与えられた人生を用いて、神様と人々に奉仕しようとするときに、神様は必要な賜物を与えてくださるという約束でもあります。水曜日のところをお開きください。仕事をするために霊の賜物を用いるということは、仕事と聖霊の導きは切り離すことができないということです。神の霊に満たされ、神の知恵と力と賜物をいただき、神と人々に仕える奉仕を行い続けていくときに、私たちの品性に変化が見られるようになります。ガラテヤ書5章22節から26節は、御霊の実について説明していますが、私たちは神と共に歩むことによって、仕事や生き方、そのものを通して神を証しするものとなることができるのです。木曜日のところをお開きください。神様が私たちに与えてくださった仕事の中で一番大切で、すべての人に与えられている仕事は、賜物の管理者としての務めです。スチュワードシップというと、お金のことだけをイメージされてしまうことがあるかもしれませんが、私たちに与えられている賜物や時間を神と人のために正しく用いることは、私たちに与えられている大切な使命です。英語のボケーション、職業という単語は、もともと神からの召しを表す言葉ですが、私たちは聖なる祭司として招かれているということを覚えたいと思います。金曜日のところをお開きください。ホワイト夫人の言葉です。この時以来、艱難辛苦の生活が人間の運命になったが、これは愛のゆえに定められたものであった。 これは罪の結果、人間に必要となった訓練であって、食欲と情欲の放縦を防ぎ、国旗の習慣を発達させるためであった。これは罪の滅びと堕落から人間を回復する神の大計画の一部であった。私たちが仕事の意味について正しく捉え、神と人に奉仕するという本来の目的を人生の土台とするとき、私たちの人生は大いに祝福されたものとなります。そして私たち自身がそのような生き方を次世代に示すことが、キリスト教教育の大切な使命でもあります。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、仕事に対するあなたの態度はどのようなものですか？どのようにしたら人々への祝福となるようあなたの仕事を用いることができますか？第2番目、日常生活の中であなたはどのように霊性を表していますか？だから飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきであるという聖句を日常生活に表すためにどんな工夫ができますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。